大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も、FMN サンドファクトリーの石橋さんに、ゲストでジャムジャムラジオをお願いしてます。では石橋さん、よろしくお願いします。
はい、ノラ・ブラウンのロングタイムトゥービーゴーンから、ワイルドグースチェイスでした。これね、ノラ・ブラウンって人全く知らなかったんですよ。でもなんか調べると、去年ピーター・バラカさんの番組でバラカンさんが紹介して、それで今年ピーター・バラカさんが主催する音楽フェスに出てるらしくて、そのついでに国内ツアーもやって、なんと10月にね、京都でもやってたんですよね。全く知らなかったですけどね、すごい見たかったですね。また全然その情報が入らなかったんで、すごい惜しいです。ということで、ちょっとね、この人ね、すごいいいんで、もうちょっと聞きますね。この人、このロングタイムトゥービーゴーン、歌が半分入ってるんですけども、その歌入りの曲を、お送りします。サザンテキサスです。ノラ・ブラウンのロングタイムトゥービーゴーンからサザンテキサスでした。これね、バンジョーとボーカルだけのアルバムなんですけど、バンジョーってね、皆さんご存知のように、ご存知のようにというのも乱暴な言い方ですけど、ボディに革が張ってあって、よくカントリー&ウエスタンでけたたましい音がする楽器という印象があると思うんですけど、このアルバムのバンジョーはもうすごく綺麗な音ですよね。静かで、いろんな種類のバンジョーを使って、チューニングもその都度変えてるようです。で、コレクションオブトラディショナルアパラチアンソング&チューンズって書いてあるから、アパラチア山脈に通じる古いトラディショナルソングを元にやってるみたいですね。もう一曲お聴きいただこうと思います。マイナーズドリームです。はい、ノラ・ブラウンのロングタイムトゥービーゴーンからマイナーズドリームでした。ブルックリン在住の、19歳の、バンジョー弾きのノラ・ブラウンのアルバムをご紹介しました。ここでちょっと話変わりますけれども、ONJQ 大友義秀ニュージャズクインテットが12月15日に京都アバンギルドでライブやります。木山市三条下がるのアバンギルドですね。オープンが19時、スタートが19時半、予約は4500件、当日5000円、ドリンク代別です。ご予約はアバンギルドのサイトから受け付けております。ONJQ はね、今年は日本ツアーは初めてかな。今年の最初にヨーロッパツアー16カ所あって、大好評に終わりましたんで、また新しい形の ONJQ のライブ見られると思いますので、ぜひ、ご来場ください。よろしくお願いいたします。というわけで、次に、アメリカの中ではもう大御所ですよね。ギリアン・ウェルチのアルバムをご紹介したと思います。これもう10年ぐらい前に出たアルバムなんで、別に新譜というわけじゃないですけども、すごく、いいアルバムなんで、この中から何曲かお届けしようと思います。ギリアン・ウェルチのザ・ハロー&ハーベストから、スカーレットタウンです。はい、ギリアン・ウィルチの、ザ・ハロー&ザ・ハーベストからスカーレットタウンでした。なんていうか、ギリアン・ウィルチもね、なんとバークレー音楽院だって出てるんですよね。バークレーって印象としてはジャズの人が多いような感じするけども、いっぱいいろんな音楽、授業があって、フラメンコとかの授業もあるらしいんで、こういうタイプの音楽の授業もやってたみたいです。ただなんかやっぱりこういうことやる人バークリーで少なかったみたいですけどね。ギリアン・ウェルチのじゃあハロー&ハーベストとかもう一曲お届けしようと思いますけども、その前に、なんていうのかな、これアメリカーナっていう音楽はアメリカのすごい古い音楽を元にして新しい音楽を作ろうという動きですけど、これとね、カントリーソングとなんかすごく似てると思うんですけども、カントリーはカントリーでね、すごく面白いんですよ。いろいろ調べると、音楽が面白いっていうのもあると思うけども、アメリカのなんかいろんな文化的な動きや政治的な状況とすごい密接に関わってるんで、なんていうのかな、その時代にすごく沿った音楽なんでね、やっぱアメリカのやっぱ保守層をすごい支えてる音楽なんで、調べるとすごい面白いです。で、これね、まだ読んでない本をご紹介するのもどうかと思うんですけど、すごい面白そうな本が出たんで、それをちょっとね、ご紹介したいと思います。カントリーミュージックの地殻変動、多様なストーリーテリングっていう、本が出てまして、これがね、カントリーの音楽についていろんな人が記事書いたり、対談とかしてるんですけども、ここの番組でおなじみの細間さんとか、なぎ食堂ハンドソープレスの小田くんとかも書いてます。もちろん今のカントリーなんで、 いろんな問題と絡めて書いてあって、クィアのカントリーミュージックの現在地という要するに LBGT の問題と絡めた記事とかもありますし、細間さんとかバンジョー史を捉え直すというビヨンセからリアノン・ギデンズまで、ギデンズ A か、このリアノン・ギデンズという人も実はね、紹介しようと思ったけど CD 見つけられなかったんですけど、一回昔ジャムジャムでキャロライナ・チョコレート・ドロップスっていうグループ紹介したと思うんですけども、そのキャロライナ・チョコレート・ドロップスのメンバーでした。そのアメリカーナを代表するミュージシャンですね。読んでない本をお勧めするもどうかと思うんですけど、すごい面白そうです。一つの音楽の紹介だけじゃなくて、なんていうのかな、そのアメリカの文化とか、アメリカ以外でもその文化の成り立ちがどういうものであったか、そういうものを解き明かす、すごく参考になると思います。ということです。これね、ポッドキャストの方でももうちょっとそのカントリーとアメリカの文化状況とかそういうことについて、もうちょっと話そうと思いますけども、その前に最後にギリアン・ウィリチのジハロー&ザ・ハーベストから、ハードタイムをご紹介して終わろうと思います。今回は FM サウンドファクトリー石橋一人でお送りいたしました。ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。それでは、引き続きポッドキャスト版も、聞いてください。ツアー中の大友義秀でした。
ではポッドキャストに移ります。ということで、今日かけた2人は、アメリカーナと言われるタイプの音楽で、カントリーとはまたちょっと違うとは思うんですけども、カントリーミュージックってね、なんかやっぱりアメリカのなんていうか文化のすごく大きな側面のある音楽で、保守層がすごく支えてると思うんですけども、でもなんかテイラー・スウィフトも、一応カントリーのって言われてるけど、テイラー・スウィフトがね、ハリス支援を表明したりとか、やっぱりいろいろこうやっぱり両極端に分かれてるんですよ。で、日本ではそんなに有名じゃないですけど、デキシーチックスっていうバンドがアメリカにあって、全世界で3000万枚ぐらいセールしてるすごい有名なバンドがあるんですけども、そのデキシーチックスがデキシーという名前が差別を連想させるということでチックスに変名したり、湾岸戦争をブッシュが始めた時に非難の意見を出したら、それですごいアメリカ中で不買運動が起こったりとかして、それにもかかわらずグラミー賞を取ったりとか、そういうふうな、なんかやっぱりカントリーのファンの中とか、バンドの中で、バンドっていうかな、グループの中でも歌手の中でもやっぱりすごく新しいリベラルなところと保守的なところとすごい両極端に分かれてるみたいなんですよね。ただね、そのチックス のビデオを見てると、ホワイトトラッシュウェディングっていうチックスの曲があるんですけど、それ要するにホワイトトラッシュって白人の貧困層ですよね。貧困層 の結婚式の歌なんですけど、その歌詞もひどくて、指輪も買えない、白いドレスは似合わない、でも子供もすぐ生まれそうっていう、そういうすごい単純な歌詞なんですけど、それをね、歌ってるライブ映像を見るとね、ものすごい盛り上がってるんですよ、大観衆で。でお客さんも踊りまくってるけど、でもどう見ても白人の結構裕福そうな人ばっかりなんですよね。もちろん黒人もいないし、プアホワイトって言われてる層の人たちも見る限りはいないし、やっぱりなんかすごくすごい大きな影響力あるのに、すごいある種の層にしか受けてない音楽ということがあって、でそういう音楽がね、アメリカの文化を支えてるというのも、すごくなんていうのかな、アメリカの文化史見る上ではすごく面白いんではないかと思います。あとね、もう一つね、そのカントリーのね、ことでね、面白い事件がね、あったんで、それも ご紹介しようと思うんですけど、面白い事件と言っていいのかな。アメリカで、カントリーって言ったらやっぱ白人ですよね。ところがね、2000何年かな、これ。2019年だな。19年に、黒人の歌手がカントリーでやってる人がいて、リル・ナズ・ X っていう人か。この人がラップカントリーで、ラップでカントリーやるということであって、カントリーのヒットチャートの1位になったんですよ。でもそのカントリーのチャートが、要するにカントリーっぽくない、黒人だからということもあると思うんですけど、チャートから外したんですよね。そうすると、カントリーの大御所の人が、すごくそれに反対して、その リズナル X と一緒に新しいプロモーションビデオを作って応援したんですよ。それでまたチャートに乗るっていうこともあって、でそのねプロモーションビデオを見たんですけど、すごいなんか面白くて、なんていうのかな、カントリーのイメージにあるデザートスーツっていう、要するに支柱だらけのスーツですよね。それにテンガロンハットで、なんかそういうなんかものすごくこう定型的なカントリーのイメージをそのまま自分らでなんかパロってるみたいなビデオでね、まあ、それ見てちょっと笑ってしまったんですけど、すごいそれなんか今のアメリカのカントリーの受け取り方とかそのビデオで見れるようですごい面白いです。でリルナズ X はその後自分がゲイであるということも、カミングアウトして、ゲイで黒人でカントリーやるっていう人が出てきて、でしかももちろんもうカントリーの保守には保守層にはすごくなんていうのか反対を受けてるわけですけどね。だからすごくアメリカの今のアメリカの今のっていうのかな、文化状況、世界のいろんな文化状況が音楽と密接に関わり合ったっていうことがね、カントリーのことをこう知れば知るほどすごく出てきてね、面白いんですよ。よくわからないんですけどね。だからそのさっきのチックスのファン層の話といい、なんか一体どういうもんかよくわからないんですけども、そのことがもしかしたらさっきご紹介したカントリーミュージックの地殻変動という本に解き明かされてるかもしれないなと思って、ちょっとこの本には期待してますということで、今回は、FM サンドファクトリー石橋一人でお送りいたしました。ありがとうございました。それとね、ミニマルミュージックって言っていいのかどうかちょっとはっきりしないですけど、ラモンテ・ヤングとか、トニー・コンラッドとか、要するに反復を使う音楽家もたくさんいて、で特にトニー・コンラッドじゃないや、トニー・コンラッドはファウストっていうプログレ、ドイツのプログレグループと一緒に出してますよね。ものすごく地獄のような繰り返しの音楽で、でラモンテ・ヤングは、ラモンテ・ヤングと一緒に活動したジョン・ケールはその後、ベルベット・アンダーグラウンドで、現代音楽の手法を使いながらもすごくサイケデリックでもないな、すごいダウナーな音楽を、再現してますし、その後は、全然関係ないですけどもソロでも活動してますし、なんていうのかな、反復が持つ魅力っていうのをすごく教えてくれたのがミニマルミュージックだし、それを反復の持つなんていうのかな、意味を拡張したのもテリー・ライリーとか、スティーブ・ライヒとか、そういうミニマルミュージックを、やり出した現代の学科であると思います。